どうもこんにちは、石川です。今回はですね、やる気構築の特別講義ということで、他人のやる気を作っていくということについてお話をしていきます。この音声はですね、部下や後輩がいる方に向けて撮っているんですけれども、あとはパートさんがいたりとかバイトがいたりとかっていうところですね、自分が人に対して指示を出す立場の人に対してお伝えしているので、新入社員じゃない限りは、基本的には誰しもが当てはまる内容なのかなというふうに思います。で、部下を抱えていると、指示をしても言うことを聞かないとか、指示をしても違うことをやる、あるいはほうれん草がないとか、そもそも態度が生意気だとか悪いとか、舐めているような態度をとっているとかもそうですね。であとはそもそもやる気がないっていう人もいると思います。で、こうした悩みっていうのは結構ですね、誰しもが抱えるものなんですけれども、今回はこんなふうに言うことを聞かない部下や後輩がいるあなたに対して、その対処法ですね、具体的な対処法をお伝えしていきます。で、よくこういう話をすると部下が言うことを聞かないのはあなたのせいなんだよっていうような論調っていうのはあると思うんですけども、今回はですね、そういったことは一切言いませんので、心穏やかに聞いていただければと思います。で、まずですね、この部下を指導する、部下のモチベーションを作っていくっていうところなんですけれども、ざっとお伝えすると、7つのポイントがあります。結構多いんで、今までのコンテンツと比べると、届けてきた音声と比べると割と、ボリュームが多めになってくると思います。ではざっと説明していきます。1つ目がですね、部下のタイプを知る。2つ目が期待していることを伝える。3つ目がほうれん草のタイミングを事前に決める。4つ目が自分で業務スケジュールを作らせる。5つ目が的確な叱り方をする。で、6つ目が進捗が気になった時に声をかける言葉があるということ。7つ目がティーチングなのかコーチングなのかを考えるということです。ではですね、1つずつ説明していきます。まず1つ目の部下のタイプを知るということなんですけれども、このですね、ここが結構肝になってくるんですけど、一番最初なんですけども、把握してもらいたいことっていうのがありまして、でそれは部下が仕事をやる上で、引っかかること、ブレーキだったり摩擦になることをしっかりとですね、抑えましょうということです。で、部下のタイプっていうのは大きく分けて3つあります。でそれが、ホワイ、キャン、ウィルというこの3つなんですけれども、ホワイのタイプっていうのは仕事に対して意義を考えるタイプですね。なので、その仕事をなぜしなければいけないのか、自分はなぜその仕事にやる、当たるべきなのかっていうのを、その理由とか目的っていうのを欲しがるタイプですね。で、このタイプに対してはその理由目的っていうのをちゃんと伝えてあげるっていうのがすごく有効になります。で、2つ目が、キャンのタイプなんですけれども、自分が、できることにはやる気を感じて、できないことにはやる気を失うタイプなんですね。なので、できないものに対してはもうやる前から無理っていう判断を自分でジャッジしてしまっているために、やり方を伝えて、できるイメージを持たせるっていうことがすごく重要になります。なので、このタイプ、キャンタイプ、できるかできないかっていうタイプについては、もう仕事の具体的な方法っていうのを教えてあげるようにしましょう。なので、このですね、キャンのタイプっていうのは、できないって判断している間っていうのは結構ポンコツなんですけれども、できるっていうふうにそれが思いが切り替わった瞬間から結構ですね、いい感じに実力を発揮するタイプでもあります。で、最後ですね、タイプの3つ目は、ウィルタイプということで、仕事をやる理由を自分の中に求めるタイプですね。言ってみれば気分屋っていうふうに言えるんですけれども、気分が乗らなかったりとか、その仕事に嫌な思い出があるとか、関係者に嫌いなやつがいるとか、そういう要素があると、できるし、理由はわかるんだけども、やらないっていう事態が起こります。なので、こういうタイプについては、少しですね、その部下の話を聞いたりとか、感情面でフォローしてあげたりとか、結構丁寧なコミュニケーションっていうのが必要になってきます。で、私自身もこのウィルのタイプなんですけれども、その仕事をやる理由はもう自分がそれをやるって やりたいかどうかっていうので決まってくるので、昔はですね、これをむき出しにしてたんで、一緒にやってた上司っていうのは結構接しづらかったと思うんですけども、こういうタイプはいるはいるんで、しっかりですね、丁寧にコミュニケーションを取っていくと、そこはかなり解消されていきます。で、今お伝えした、ホワイ、 can、will のタイプなんですけれども、違うタイプに対して、その例えば why のタイプの人間に対して can をやるとか、 can のタイプに対して will の対処法をするとかっていうふうにやると、あの逆効果になってしまうので、ここはですね気をつけてもらいたいと思います。で、あのさっきお伝えしたように、私自身は will のタイプなんですけども、あの上司からですね、全力でやらないと出世できないぞみたいなことを言われてもげんなりした覚えがありますね。あの別に出世したくて仕事してるわけじゃないんだけどっていう感じだったんで、あのお前俺のこと全然分かってないなっていうふうに思って、あの逆にやる気が急激に落ちていってしまったっていうことはあるので、まあ、あなた自身も、聞いてくださってるあなた自身もそういう経験っていうのがあると思うので、それを部下にやらないようにするっていうのを少し気をつけてください。で、ですね、他人のモチベーションを作っていく、やる気を作っていくの2つ目ですね、まあ、これは期待していることを伝えるということです。で、これは何かっていうと、部下に対してあなたが期待していることっていうのを伝えてあげましょう。で、具体的に言うと、3つですね、目的と目標と理念を伝えるようにしてください。で、目的っていうのは仕事、その仕事の価値ですね、何のためにやるのかということです。なので、これをちゃんと伝えてあげることによって、自分が本当にやりたいことって何だろうっていう自分探しを部下自身がしなくなるので、ここはあの方向性を示す上ではすごくあの重要な要素になります。で、2つ目の目標については、その仕事のゴールですね、ゴール地点、どんな状況になったらこの仕事が完了するのかっていうのを伝えてあげましょう。で、これをやらないとどこまでやればいいかわからないし、何をすればいいのかわからないっていう状態に陥ることが あるんですけども、それがちゃんと伝えることによってこの状態に陥ることがなくなります。で、3つ目の理念なんですけれども、こちらはその仕事の軸、どのような意識で行動するべきかっていうのをちゃんと伝えるようにしましょう。で、まあ、上司、あなたの指示に対してなぜそういう指示を出しているのかっていうのを理解させる必要があるんですけれども、これをどういう理念でやるのかっていうのをちゃんと伝えないと、部下が勝手に行動するようになります。どっちの方向に進んでいいかわからなければ、自分で、部下自身は自分で行き先決めるしかなくなるんで、行動しないっていうふうな選択を結構取り得てしまうんですね。で、例えば具体的にじゃあどうしていけばいいかっていうことなんですけれども、営業を例にすると、目的は会社の売上アップのためで、目標は今月の売上金額は100万円だよと。で、理念についてはお客さんが納得して発注をして、かつ納品後にお客さんのためになっているような営業をしましょうと。なので、まあ、ちょっとブラック企業であればとにかく売ってくればいいんだっていう理念も、まあ、成立するは成立するですね、まあ、長くは続かないと思うんですけれども、まあ、こういった形でちゃんと目的、目標、理念っていうのを伝えるといいかと思います。で、これは正解がないので、会社の経営戦略とか、まあ、社是とか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、まあ、こういうものから引用して、あなた自身が考えてみて、でそれを部下に伝えるようにしてください。で、これって結構めんどくさいことなんですけれども、この手順を省くと、部下の行動に対して、部下がやったことに対してそれダメじゃないかっていうふうに、伝えてないことに対してダメ出しをするっていう、いわゆる後出しじゃんけん的に起こるようになってしまうので、でこれすると部下からするとですね、何も教えてくれないのにお説教かよっていうふうに思いが強くなってしまうので、ここはすごくめんどくさいけれども丁寧にやるようにしてください。こういうことを期待しているんだよ。で、目的はこう、目標はこう、理念はこうだよっていうのをちゃんと丁寧に伝えてあげれば、部下っていうのは結構ですね、ガチッとやる気作っていくことができるので、ぜひぜひ実践してみてください。で、次ですね、3つ目、やる気、他人のやる気を作るの、3つ目なんですけれども、ほうれん草のタイミングを事前に決めましょうよということです。で、これはですね、部下っていうのは、上司とのコミュニケーションにストレスを感じるっていう特徴があります。別にですね、あなたが威圧的だとか、なんか暴力的だっていうわけじゃなくって、上司とのコミュニケーションっていうのは明確な正解がない社会において、まあ、自分の考えの答え合わせをする。なので自分の考えを上司に伝えるっていうのはある種答え合わせなんですね。なので部下からすると常になんか指摘される、上司から指摘される。まあ、つまり自分の考え方が、間違っているとか、まあ、あるいはこう、及んでいない、正解まで及んでいないっていう、こう、少しネガティブな可能性っていうのを常にはらんでいるんですよ。で、まあ、確かに、 そういうのって見て覚えるとか、叱られて覚えるとか、見て盗めとかっていうのは、そういう考え方はあるんですけれども、で実際それは有効なんですけれども、できるだけでですね、丁寧に接してあげてほしいんですけども、なんでかっていうと、部下自体はできる限り上司とのコミュニケーションを減らしたいっていうふうに思ってるんですよね。で逆に上司は部下の行動を常に把握したいという特徴があるので、もうここの時点でギャップがあるんですよね。でこの部下の行動を確認する頻度が多ければ多いほど、もちろん修正できるタイミング、あなたが修正できるタイミングっていうのが増えるので、思う通りに管理できるんですけども、部下からするとこの主体性がなくなってしまうっていうのがあるので、この部下の主体性を取るのか、あるいは管理のしやすさを取るのかっていうのは結構バランスが重要になってきます。なのでこのバランスを見極めるためにやってもらいたいことが、その仕事、一つの仕事において必要な確認事項っていうのを洗い出すようにしてください。で、例えばですね、営業を例にするのであれば、まずですね、顧客リストを作る。で、アポイントを取る。初回の訪問をする。提案書を作成する。提案と見積書の提出をする。で、受注状況の確認をする。で、提案物を実際に作成して、でそれを納品する。で最後に支払いの確認をする。でその後もアフターフォローで訪問するとかっていうのがあると思うんですけども、この中で、絶対に確認が必要なものと、できれば確認した方がいいものと、確認しなくても問題ないものっていうのを分けていきましょう。で、今お伝えしたような形で言うと、例えば顧客リストの作成と、作った提案書の確認と、で最後に支払いの確認というのは絶対にいるよね。でできれば確認した方がいいものっていうのは、初回の訪問の、内容で、あとは提案見積書を提出した時の反応っていうのは、できれば確認した方がいいな。で確認しなくても問題ないものっていうのは、アポイントを取ったよっていう事実とか、あるいはそうですね、そのアフターフォローがどれぐらいの頻度で行ってるかとかっていうのは、ある程度部下に任せられるとすれば、それは確認しなくていいものっていうふうにしますと。でこれをどの部分について部下とすり合わせをするのかっていうのをちゃんとですね、事前に確認を取っておきましょう。でなぜこういうことを言うかっていうと、大体上司の方がその業務に対して目が行き届いているので、どうなったか、報告を受けたタイミング、あるいは動き出したタイミングからどれぐらいの時間が経っているとどういう状態になっているのかっていうのが分かるので、それを確認したいと思うんですよね。そうするとあれどうなってるっていうふうに聞くんですけれども、その聞くタイミングっていうのは常にあなたの方が早くて部下の方が遅れるっていうのが大体のケースなので、事前にすり合わせで決めておくことによって、そのあなたが確認することについて部下が、あ、確かにこれここまでできてなかったなとか、あるいはできていたけれども報告してなかったなっていうのが、その時点でもすでに、反省、振り返りのタイミングっていうのが部下ができるようになるので、抜き打ち検査的にやるんじゃなくて事前に予告しておくっていうのがすごく重要になります。で、あとはですね、部下側が報告が必要な案件かどうかっていうのが迷うストレスがなくなるので、結果として結構報告しやすくなって把握管理がしやすくなるっていういいメリットがあります。で続いて4つ目なんですけれども、他人のモチベーションを作っていく4つ目なんですけれども、自分で業務スケジュールを作らせるということです。でこれはどういうことかっていうと、ほうれん草のタイミングを決めたら、進捗を見えるようにしてあげるために自分で業務スケジュールっていうのを作らせましょう。で業務スケジュールっていうとなかなかこうハードルが高いように思えるんですけれども、これ結構簡単で、その業務について、何をいつまでにやるのかっていうのを洗い出しできていれば OK です。でそれを確認するタイミング、やるタイミングっていうのは部下自身に決めさせてあげましょう。でこれをやるだけでですね、部下が何やったらいいか分かんないとか、何が順調で何が遅れているのかっていうのが自分で分かるようになるんですね。で人っていうのは自分が今どういう状況なのかっていうのが分からないときに行動が止まってしまうっていう特徴があります。なのでそれはそうですよね。今自分が南を向いているのか北を向いているのかっていうのが分かんない状態で、西に行きなさいって言われても行きようがないじゃないですか。なのでそのための地図とコンパスになるものが、業務スケジュールなんですけれども、 まあ、これをですね、ちゃんと作っておくことによって、部下の不安っていうのを取り除くことができます。で、スケジュールを作らせる時の注意点なんですけども、可能な限り簡単なものを作るということですね。スケジュールを作るにあたって、まあ、進捗管理をするにあたって、KPI とか成果指標とか、まあ、複雑な項目っていうのを入れたがる人っていうのはいるんですよ。で、それは上司の側もそうだし、その部下自身もそうなんですけども、こういうものっていうのは確かにちゃんと管理できるのであれば、やった方がいい、やるに越したことはないんですけども、作って終わりっていうのがほとんどなんですよね。で、できない目標を立ててしまって、とりあえず作ったはいいけども、どうしたらいいのか分かんないっていうのがあります。で、しかもこういうのを作ると、スケジュールを作り込んでいくこと自体が仕事になってしまうんで、スケジュールを作ったタイミングで、ああ、できたって言って緩むっていう、負の、影響もあるので、できるだけですね、シンプルに時間をかけずに作らせるっていうのを徹底してください。で、スケジュールっていうのはずれても OK なんですよ。で、まさにずれることが目的っていうふうに言ってもいいぐらいで、スケジュール、まあ、大体考えていた計画があって、で、現実どうかっていう、その物差しがスケジュールなんですね。で、その予定と現実のズレの理由が分かれば修正ができるので、そのために作るものが、スケジュールなんですね。なので、スケジュールはあくまで目安だから遅れても大丈夫だよっていうのをちゃんと部下に伝えてあげれば、部下は気負うことなくスケジュールができるようになると思います。で、次ですね、5つ目なんですけれども、的確な叱り方ということです。的確な叱り方で、部下が素直に言うことを聞く状態になるためには、部下がですね、ミスをした時にどういう対応を取るかっていうのに結構かかっていますね。で、大前提として押さえておきたいのは、叱ると怒るっていうのは違うっていうことです。まあ、これ聞いたことがある人も多いと思うんですけれども、叱るっていうのは相手の言動に対して改善点を伝えることが叱るです。で、怒るっていうのは不満と不快の感情、まあ、ネガティブな感情を表すことっていうのが、起こるっていうことですね。で、これはもちろん頭では分かってると思うんですけれども、この2つがですね、叱ると起こるっていうのが結構混ざるんですよね。なので、上司は叱っているつもりでも部下を怒られているっていう感じ、怒られるっていうふうに感じるっていうことがあります。で、怒らないために注意すべき点っていうのが2つあって、1つが感情的にならない。で、2つ目が人格否定はしないっていうことです。で、無意識に、部下に対して指導していると、ここをすっ飛ばす。ここが、ぽっかり忘れてしまうことになるんですけれども、まあ、感情的にならないっていうのは大前提なんですけれども、負の感情、まあ、特に怒り、っていうのを、まあ、怒るっていうのを相手にぶつけると、相手の側にもその負の感情、怒りとか悲しみっていうのは一気に湧き上がってしまって、論理的な話っていうのはできなくなってしまうんですね。なので、あなたがどんなにいい内容を叱る、まあ、伝えていても、改善点を伝えていても、負の感情と合わさっている、例えば、まあ、営業で言えば、部下が、日に、1日に5件、新規営業を回るようにしてたら、それだと足りない、20件は回らないといけないっていう時に、20件回った方がいいんだよとか、まあ、20件回るべきだよっていうのを、なんでお前は5件しか回らないんだ、全然ダメじゃないか、20件回らないと話にならないぞっていうふうに言うと、まあ、どうでしょうかっていうことなんですけど、伝わらないですよねっていうことなんですよね。なので、こうなるともうお互い時間の無駄になっちゃうんで、まあ、気をつけましょうよということです。なので、感情的にならない。まあ、怒らないということですね。で、次に人格否定をしないということなんですけども、もうこれはそもそも生産性がない行為っていうのは分かってくれると思うんですけども、今の自分っていうのは、その人格っていうのは今まで積み上げてきた価値観と行動っていうのが土台になってきて、今の人格っていうのを作り上げているので、まあ、急激に変わるっていうのは難しいことなんですね。まあ無理なんですね。で、人格否定されたら誰だって反発するし、いくら否定されたとしても急激に変えることはできないので、しばらくっていうか、まあ、ほぼほぼもうその後もずっとその否定されている人格で仕事をしていかなきゃいけないんで、まあ、部下としては そんなこと言われたってどうしようもねえんだよっていう感情にとらわれてしまって、またですね、生産性がすごい落ちてしまうということなんですね。なので、きつ口調でお前はどうしてそんなにダメなんだとかっていう上司たまにいるんですけども、これ絶対やめた方がいいと思いますと。で、的確にじゃあどういうふうに叱ればいいかっていうことなんですけれども、これは行為を指摘する、そのやったことに対しての行為を指摘するっていうのと、改善のための具体的な方法を伝えるっていう、この2つですねを実践してみてください。で、行為を指摘するっていうのは、その行為にどんなデメリットがあるかっていうのを伝えるようにしましょう。で、例えば資料の誤字脱字が多いようであれば、誤字脱字が多いお前はダメなんだっていうのは NG ですよね、ダメですよね。ではなくって、誤字脱字が多いのは読み手の、誤解っていうのが膨らんでいく、読み手に誤解を与えてしまう可能性があるから、そこは良くないよねっていう、まあ、事実ですね、行為とその行為が生み出すデメリットの事実を伝えてあげるっていうふうにしますと。なので、何がデメリットになるかっていうのをちゃんと明確にする。で、その上で改善のための具体的な方法っていうのを、抽象的なやり方じゃなくて、具体的に何を意識してどういうふうに行動すればいいのかっていうのを伝えてあげましょう。で、さっきの誤字脱字の例で言うと、誤字脱字がないように注意しようよっていうんじゃなくって、パソコンで作成したデータを紙にプリントアウトして赤ペンを持って構成すると、もっとスキルが上がるよとか、もっと精度が高くなるよっていうふうに伝えてあげましょう。で、ポイントはどうすれば良くなるかっていうのを伝えることですね。どうすれば良くなるか。人間っていうのは自分自身が、今結構頑張ってる、イケてるっていうふうに思ってるんで、否定されるのってやっぱあんまり好きじゃないと思うんですよね。なので、より良くなるためにはどうすればいいか、未来志向を持ちましょうよっていうことですね。で、これ意識するだけで結構丁寧な叱り方になるので、これはですね、ぜひぜひ実践してください。で、6つ目ですね、進捗が気になった時にかける言葉ということなんですけれども、これは、ですね、今すぐ実践できて結構絶大な効果を発揮するキラーフレーズっていうのを私は発明したんですけれども、〇〇ってこれからっていう聞き方ですね。もう本当これだけでいいんですよ、これだけで。これを言うだけで、もう部下のストレスっていうのは激減して、やる気の維持っていうのがされるんですよ。で、これどういうことかっていうと、進捗確認をするときに、〇〇ってどうなってる、これってどうなってるとか、〇〇ってもうやったとか、〇〇ってまだやってないとかっていうふうに言うのが、割と一般的だと思います。で、論外なのは、あの件報告ないんだけどとかっていう、ちょっと嫌みったらしく言う言い方、これは絶対ダメなんですけれども、ちょっと前提として考えておいてもらいたい、押さえておいてもらいたいことがあって、進捗確認するときって部下が仕事をやってない場合っていうのが結構多いんですよね。もちろんやってある場合もあるんですけれども、どちらかというと忘れてたっていうふうに言われることっていうのが多くあります。で、やってない場合に、あれどうなってるっていうような感じのことを聞かれた部下って、やってるかどうかじゃなくって言い訳から話し始めるんですよね。なので、部下はやってない時の進捗確認っていうのは責められているっていうふうに感じてしまうんですよね。それはそうですよね。あれどうなってるって言ったら、やってないなっていうふうに思うじゃないですか。やってないなと思ったら、なぜやってないかっていうところから話し始めるのは、それはそうですよねっていう感じなんですよね。なので、さっき例に出した〇〇ってどうなってるとか、もうやったとかっていう、過去形だったり現在形で質問する、確認するっていうのは言い訳から始まるんで、これはもう無意識にノーっていう答えから始まっちゃいますよっていうことで、私が編み出した〇〇ってこれからっていうことなんですけども、で、これの肝っていうのは基本的にイエスから始められるっていうことですね。やってない部下が〇〇ってこれからやるのって聞いたら、やってない場合って、あ、そうなんです、これからやりますっていうふうに言えるんですよね。で、イエスってはいっていうのは結構ストレスがノーっていうよりもかからないので、これ結構有効なんですね。で、かつもし仕事をやっている場合は、ポジティブな状況でノーって言えるんですよね。実は 上司からするとやってないと思ったけれども、部下からするといや実はやってあるんですよっていうふうに、まあ、ドヤ顔で言えるみたいな。でこれをやってない場合はイエスって言われて、やっている場合はドヤ顔でノーって言えるっていうのは、これ結構ストレスがなくなるので、すごく有効な手立てです。なのでやってない場合は聞かれた時点でもうやばいっていうふうに思うんで、もうその時点で反省が済むんですよね。なので追い打ちをかける必要がないので、これはぜひぜひ実践してもらえればと思います。私はこの全ての職場でこのフレーズ、〇〇ってこれからっていうフレーズが定着すれば、本当もう日本の国内の生産性っていうのは劇的に上がるっていうふうに信じて、もうこればっかり結構いろんな人に伝道師のように〇〇ってこれからって使った方がいいよって言いまくってるんですけど、これはぜひですね使ってください。はい、ではですね、他人の、モチベーションを作っていく、やる気を作っていくの、最後ですね、7つ目、ティーチングなのかコーチングなのかを考えましょうということなんですけれども、ティーチングとコーチングの違いをざっと説明すると、ティーチングって業務目標に対して具体的な手順を教えることで、コーチングっていうのは業務目標のための方法は部下の中にあるという視点に立ってやり方を部下に考えさせることです。まあ、ちょっと長ったらしいんで、料理に例えるとですね、ティーチングっていうのはレシピを教えて料理を作らせることがティーチングですね。なんでやり方も全部教える、素材はこれを使って、こういう切り方をして、こういう炒め方をして、で調味料はこれを使う、で実際にそれで作ってみてって言って作らせることがティーチングで、一方でコーチングは部下がレシピ作りをするための相談に乗って、そのレシピをもとに料理を作るのを見守ることですね。なので、まあ、導いていくみたいな感じなんですけれども、対話を繰り返していくっていう感じなんですけどね。これがティーチングとコーチングの違いですね。で、これどっちがいいっていうものではなくて、業務に対する習熟度とか、あるいは業務自体の性質によって適切なものっていうのが変わっていきます。例えば、工場での仕事の場合、まあ、LINE で働いているとかっていうふうになると、明確に正解っていうのがあると思うんですよね。この部品はどういうふうな状態にすることが正解である、納品に耐えうるものであるっていうのは、もう正解がすでにあると思うんですよ。で、それを教えるっていうのは、ティーチングが適してます。例えばコーチングの手法で、どうすればこの部品の最大限のポテンシャルを引き出せるかっていうふうに、どう思うとかっていうふうに対話するよりも、この部品っていうのは、こういう手順で加工するか、加工すればいいんだよっていうのを教えてあげるっていう方が有効ですよね。で、一方で企画系の仕事についてはティーチングよりもコーチングの方が向いていることが多いです。企画系のものっていうのは既存のものを組み合わせて変化させて新しいアイデアに昇華していくっていう仕事があるんですけれども、既存のやり方を前提として業務を教えちゃうと、中途半端に新しくって効果いまいちなものっていうのはできてしまうので、ここはですね、どういうふうに考えるとか、どういうふうなものが新しいと思うっていうのをちゃんとしっかりとですね、聞きながらやっていくっていうのがすごく重要になります。重要というか有効になりますね。で、まあ、こういう場合っていうのはですね、さっきの企画の例で言うと、既存のやり方っていうのはあくまで否定する必要はないので、目標のですね、達成のために部下の主体性っていうのを信じる。既存のやり方はこれはこれであったよ。でも、君はこういうふうに主体的に考えていいからねっていうのがコーチングのスタイルですね。で、この今ティーチングとコーチングの話をしてるんですけど、なんでこういう話をするかっていうと、どの職場でも起こっている悲劇っていうのがあって、コーチング風のティーチングっていうことなんですね。で、具体的にどういうことかっていうと、やり方とか目的は教えないんだけれども、相談をすると自分で考えろっていうふうに言っちゃう。で、自分で考えて、そういうふうに言われたから自分で考えざるを得なくて、ちゃんと考えて成果物出すと、このやり方じゃダメだっていうふうに、やり方を否定する上司っていうのがいます。で、これ結構あると思うんですけども、部下を叱るとか、怒るためにあえて失敗させるっていうふうに考えているダメな上司っていうのがいるんですけども、もうこれやると最悪で、教えてないのにやれって言われて、で相談すると考えろっていうふうに言われて、でやってみるとダメっていうふうに言われる。 なのでやり方わかんない、ティーチされてないからコーチを求めに行ったら、いやそれは自分で考えろって言われて、それがコーチング風だよなと思ってやってみると、これはダメ、いや正解があるんだったら先に教えてくれよ、だからティーチしてくれよっていうことなんですね。ティーチじゃないふりして、コーチだよって言っといて結局ティーチみたいな、なんかすごい嫌ですよね。で、うっかりすると自分の優越感のためにこのコーチング風のティーチングっていうのを使ってしまうっていう人はいるので、ここはすごくですね、気をつけてください。ここをですね間違えると、もう全然部下言うこと聞かなくなってやる気がなくなっていくっていう感じになるので、ちゃんとですね気をつけてください。ではですね、今言った7つなんですけれども、まあざっとまとめるとなんですけれど、まず一つ目がですね、部下のタイプを知ろうよっていうことで、ホワイ、ウィル、キャンの3つのタイプがありましたよ。で、二つ目が、部下に対して期待していることをですね、ちゃんと伝えてあげましょう。まあ、それは目的と目標と理念がありましたよっていうこと。で、あとは三つ目、ほうれん草のタイミングを事前にすり合わせましょうよっていうこと。で、四つ目が業務のスケジュールを作らせましょうよ。で、五つ目はですね、叱るときには感情的に人格否定をするんじゃなくって、行為をして、指摘してあげて、どうすれば良くなるかっていうのをちゃんと伝えてあげましょうよっていうのが、5つ目ですね。で、6つ目が進捗確認するときには未来形の〇〇ってこれからっていうのを言ってあげましょうよと。で、7つ目ですね、指導方法っていうのはティーチングかコーチングか、どちらをやっているのかっていうのをちゃんと意識しましょうよっていうことですね。で、これらを実践していただくと、どういうことが起きるかっていうと、部下自身が、今自分がどういう状態に置かれていて、状況に置かれていて、どっちの方向に進んでいけばいいのかっていうのをですね、進捗が分かるというふうに、なっていきます。で、これをですねやると、部下自身が本当になんで自分が今まで仕事が進まなかったんだろうっていうふうに拍子抜けするぐらいですね。で、あなた自身もなんで今までこんなに部下との接し方っていうのはスムーズにいかなかったんだろうっていうふうに拍子抜けするぐらいうまくいくようになると思います。なのでこれ実践していくとですね、部下としてはあなた自身が相談しやすくて頼りがいのあるですね、上司とか先輩っていうふうに意識になるので、結構頼ってくるようになると思います。で、これはですね、今ざっとお伝えはしたんですけども、7つあるので、この音声ですね、繰り返し繰り返しちょっと聞いていただいて、徐々に徐々に実践していってみてください。そうすると結構ですね、劇的に自分が、やる気を上げさせたい相手の動きっていうのが変わってくるので、本当に実践の価値ありますんで、ぜひぜひですね、楽しみながらやっていただければと思います。ざっといろいろ話して、もう30分超えた講座になったもんですから、またわからないこととかあれば、メール等でお問い合わせいただければと思います。ではですね、今回の音声は以上となります。ありがとうございました。